主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第151回目。
151、
はい。稲月さんさ、
何
ストーカーみたいなのにあったことってある？
やったこと？
やったこと、あったこと、被害。
やったこと、あったこと、どうかな。
なんかね。
特段。
なんかね。
うん。
学生の時の2、3回出会ったこと、あったことがある人が、
はい、
今 Facebook で。友達になりませんかという、
うん、
メールが来るんですよ。
なんだ、男か。
男ですよ。で、本当ね、2、3回しか会ったことないの。あるちょっとそういう交流の場みたいなので、当時。で、2、3年前から、誰々ですけど、覚えてます？誰々ですけど、
うん、
またフェイスブックで交流しましょうって来たのよ、
うん、
でも
いいじゃん、
あのケリーさん的には 2,3 回しか会ったことないし、
うん、
その 2,3 回会った中でもかなり悪い印象を持っている人で、
ああそうなの、
うん、いや正直言って繋がりたくないんですよ。
あ、そう。
で無視してたの、
うん、
で1年に1回ぐらいそういうお便りが、
うん、
来るんですけど、来てたんですけど、
うん、
このね、2、3ヶ月毎日来るようになって、ひどい時には2、3通来るんですよ。
愛されたね。
見てこの量で、同じコピペばっかなのよ。
なんかテンプレートみたいじゃん。
そうよ、
うん、
で、だんだんね、最初ね、覚えてますかだったのが、
うん、
返事が来ないんですけど、私のことを忘れてしまったの？忙しいの？もしかして人違い？って言って、で、さらに、私ですよ、誰々ですよって。
違いますって言ってあげない
の。で、ね、で、
ケリー違いですって。
まあね、それもあるし、ね、お分かりですかって来て、ともかくなんか返事くださいよって言うようになってきて、もう腹立ったのに無視してるんですよ。で友達に相談したら海ぶどうって返せって言われて、
海ぶどう、
うん、ちゃんご飯食べてた時で、じゃあ何でもいいから返事くれって書いてるから、海ぶどうって言って返せばって根拠もなく、
どういう
意味が分からない
、
うん、だから尻滅裂で何でもいいから 肉でもトマトでもいいかなっつって、で大爆笑してたんですけども
大爆笑。
どうみんなこういうのってどうしてんの？嫌ですって言ったら済むの？
別に何なの？フェイスブックなんか別にやったからってどうにかなるわけじゃないんです
か？嫌じゃん、プライベートなこと丸見えになっちゃうじゃないですか。
あ、そうか、見れるのか。
そうだよ、繋がりたくないんだもん。
だって人違いですって言えばいいじゃん。
こんだけもう100通ぐらい来てんだよ、
うん、
これで今頃人違いですっていうの、
うん、
いや、え、水月さん覚えてないのこの人。
いや、よく覚えてます
けど。でしょ、
うん、
なんで水月さんのとこには来なくってケリーさんのとこだけ来るの？
人徳がないんでしょう。
あ、ないから来てんの？
そうそう、隙がある。
いや、まあまあそりゃそうだわね。こうなんか優しいオーラがこう、
あ、
なんか、
まあ、そうね、仕事
がね、なんか虫が寄りつくようなね、
虫よばりかよ。
甘いこう蜜の香りがするケリーさんですから。
いいじゃん、ちょっと話してみてればいいじゃないですか。 2,3 回喋って
あんた来ないからそんなこと言うでしょ。いやいや、あんた来ないから無責任なこと
を言う。そんなことないよ、僕がいつだってウェルカムです。ああ嘘嘘
ね、やっぱこうストーカーに会うって大変ですね。
ストーカーって別に殺すとか言ってるわけじゃないでしょ。
でもなんか
家の前にいますよとか言って
るの。だからそれ住所も今当時と住所違うから、これやっぱ当時は名簿ってやったじゃん。
ああいいじゃないですか、慕われて、うん、仲良くしてあげれば
はい、いやです、
はい、
いやリスナーだったりしてね、でも分かんないよね。
あでもその人とケリーを結びつかないよね、知ってる人じゃない。
だって僕水月さん喋ったことあるだろうけど、僕いや声まで思い出せない。
あ彼と、
うん、
本当に
顔はこのフェイスブックの見るとあ老けたなって思うぐらいだけど、
お互いね、
うん、あだって絶対向こうだって顔
もういいよそんな
、はい、ちょっとケリーさん困ってる。さあ150回記念です、うん、今日も義経やります。
義経の2話、
はい、
第2話、
はい、前回はなんじゃこいつというなんか卑怯者義経、
あなんか変な悪いイメージがついちゃったね、
は
い、
さその義経の壇ノ浦の合戦後以降のですね、
うん、
話をしていきます、
うん、
まあともかくですね、壇ノ浦の合戦で源氏が勝っちゃいました。平家滅亡です。
追い詰めた、
はい、
うん、
さあ義経はどうなったの、鎌倉に帰ったの、
うん、
京にい
るの、京都ですね、うん、
はい、京都、なんで鎌倉に帰らなかったんだろうね。
まあね、いろいろあるけど、まあ、後白河が京都に来ればって。
ああ、なるほど。
今後、まあそのね、要するに鎌倉との政治的な駆け引きのためにっていうのが、
はい、で、義経は京都に行った、帰りました、
うん、
でそんな京都にいるときにですね、梶原の景時とか、
うん、
あと義経のお兄さんにあたる源の範頼さんたちが、まあ、義経に関する苦情抗議を、
うん、
頼朝にちくりました、
うん、
まあ、どういうことかというと、まあ、ずっとこの平家追討のための戦いの一連の戦いで、まあ、頼朝に相談も報告もせず、
うん、
義経は何でも勝手に自分で決めて物事を進めちゃう、
うん、
であまりにも家来に厳しく、
うん、
些細なミスでも家来を処罰しちゃう、
うん、
自分、これ範頼さんが、
うん、
九州を管理を頼朝から任せられてるんですけども、
うん、
それに関して勝手に介入してきたなど、
うん、
頼徳さんから訴え、梶原の景時からは、傲慢なので、誰もが彼を心から従っていない、義経に従っていない、
うん、
手柄は自分一人のものだと考えている、
うん、
で後白河法皇は頼朝より義経を重んじている、
うん、
で24人の家来が義経の真似をして勝手に頼朝の許可を得ずに勝手に官位を受けた、
うん、
で景時が、忠告すれば、
うん、
私まで処罰される、その景時も処罰されちゃう、
うん、
お前もうるせえって言われるような感じで雰囲気になっててやりにくいというような愚痴をぶちまけました、
うん、
まあ総司官ですね、
これね結構、まあ、義朝弁護するわけじゃないけど、梶原景時って結構吾妻鏡とかでも人気ないんだよね、
うん、
結構
嫌われてるの、
うん、頼朝に結構おもねるタイプの人で、あんまりで執権政治が確立していく過程でもなんか一番最初に潰されちゃ う、
あそうだ、ね、
有力の御家人の中でも、ね、うん、なんかあんまあまあ、まあ、2割引きぐらいでいいんじゃない。
じゃあ組んで相手が義経さんも悪かったのね、まあまあ
ちょっとね、いろいろ組み合わせが悪かったのもあるかもしれないけど、うん、
範頼さんも選ぶだいぶ悪いこと書いてますよ、
うん、まあね、まあそれは何かはあったんでしょうね、
まあ、どっちもどっちなんだねあ、まあともかくでもこんなん言われて聞かされたらさ、今みたいに電話とか電報とかメールとかでさ確認取るようなさ短時間でできないから、
うん、
これを聞いて義経が え、そんなこと言われてんのって分かって、
うん、
いやそれ誤解ですよって話すのって何ヶ月もかかるわけじゃないですか、
うん、
それは不利だね、こんだけ言われちゃったら。
まあね、情報がそういうね、ゆっくりな時代ですからね、なかなか。
それは義経さんちょっとびっくりしますわね、
うん、
でもね、義経も悪いけどここまで呼ばれちゃうとちょっとかわいそうね。
まだ義経自身もね、その京都に後白河にのこのこ呼ばれていって官位もらったりっていう、まあ、脇が甘いとこはありますよね。
なんで手紙書けばいいのにね。
手紙
っていうか、だって法皇さんがいろって言うんで、 お兄様どうしたらいいですかとか
って。だって後白河なんかむちゃくちゃ今までえぐいことばっかりやってたのにさ、
影ボス
に呼ばれてなんかのこのこ行くっていうのはまあ純粋といえば純粋かもしれないけど、まあちょっと脇が甘いなっていうのはあるよね。
これに対して義経はですね、まあ鎌倉側に頼朝の方に、裏切る気持ちとかは全くないっていう弁明書を送ったそうです。
うん、
で、手紙を送って会いには行かなかったんだよね。義経は。
うん、
鎌倉に行かず
手紙。入っちゃいけないって言われたから手紙書いたんじゃなかったっけ？
帰っちゃいけ、え？
入っちゃいけないって、鎌倉に帰っ入っちゃダメって言われて。
あ、そうなの？
外で鎌倉の町外れでとどまれ、とどめられて。
あ、そう、伊豆ぐらいまでは行ってた。
伊豆じゃ、いや、もっと本当にすぐ相場まで、
うん、湘南ぐらいまで行ったんだ。
湘南っていうかもう、まあ、町外れまで行って、どっかのお寺で、うん、
これまで官位の件など何にも報告をしてこないのに、こんな時だけ手紙を送ってくるなんて、それもわずか一通だけ、これで済ませるつもりなのみたいな感じで、
うん、
義経、いや、頼朝は突っ返しちゃったみたいですね。
ああ、弁明書が最初に言って、うん、あ、そうか、うん、
で、で、これで謝りに行ったんじゃない、
うん、
だけど、もうそれで鎌倉の手前からも入ってはダメと言われて、
うん
うん、待たされて半月経っても、音沙汰がない状態になりました、
うん、
ほんで、これ何て読むの、
腰越状
っていうのを、うん、書く。
非常に有名な手紙ですね、うん、
そうなのこれ、
うん、
弁明書なんですこれ。また
そうですね、だから入れてっていう、鎌倉に入れてよっていう。
ちょっと抜粋したのをちょっと読みますね、
うん、
当然恩賞があるべきはずのところ、恐ろしい悪口によって莫大な勲功を黙殺されたばかりか、
うん、
義経は犯した罪もないのにお咎めを受け、ただ試す
なすこと
な、ただなすことなく血の涙を流しております。事実を調査せず鎌倉の中さえ入れられませんので、私の思うところを申し上げることもできず、虚しく数日を送りました。このような事態に至った今、兄上の顔を見ることもできないのならば、骨肉を分けた兄弟の関係がすでに絶え、前世からの運命も極めて
儚く
縁は何の役にも立たないのでありましょうか。亡き父以外に誰が私の悲しい嘆きを申し開いてくれましょう。誰が憐れみをかけてくれましょうか、というようなので、
うん、
こんな手紙が弟から来たらお兄ちゃんは嬉しいよね。
うん、
うん、これで許してあげればいいのにね。
うん、
というところだったんだけど、これが義経はですね、この手が、腰越状をなんか無視されたと思い込んでしまって、で、この恨み、頼朝への恨みは平家の恨みよりも深い、
うん、
頼朝に恨みがある者は私についてこいと悪態をついてしまったそうです。で、義経はこのあと近江まで戻っちゃうそうですね、
うん、
もう諦めて帰っちゃったんだね。で、うん、そこでね、都のあたりで出会ったのが源家行、
うん、
行家、
うん、
これはおじさんだよね。
おじですね。
で、そのおじさん、この人結構その源平合戦の頃からちょこまか動いてる人でしょ。
持ち人の領事なんかをね、頼朝に届けたりとか、
こう、まあ、源氏を立ち上がると、
結構キーパーソンですね、
はい、でこのおじさま行家さんが、
うん、
こうなれば西に独立国を作りましょうぞとまた無茶な、何なのこの行家さんって、
うん、
結構この騒乱、源平騒乱のさ、
うん、
こうまあ本当キーパーソンで知って、なんか僕も聞いたことありますけど、
うん、
源平合戦の後は何、なんか出世はしないの、
なんだろうね、この頃なんか頼朝とあんましっくりいってないんだよね、うん、
だからおじさん的に思ってたような流れになってないから、うん、まあ義経に近づいてきたのかなというところですかね、
うん、
ででこう近づいてきて、で頼朝は、梶原の景時の子の景末を都に送って、
うん、
義経と行家が手を組むのか調べさせたそうです。景末側から見ると、まあ、2人は組んでて、まあ、なんかこっちにまた歯向かってきそうだなというふ
う
に、
うん、
見て、義経を、まあ、そういうふうに聞いた頼朝は義経を追討するというふ
う
に、もう決断しちゃいました。
うん、
で、義経は、どこに逃げるんだっけ、あでだったら後白河法皇を助けてと義経はお願いしますが、
うん、
法皇は頼朝の味方しちゃうんですよね。
ん？
味方、義経を助けるの断る。
最初後白河はそうですね、いや頼朝を討てと義経に言われて、
はい、
頼朝を討てという印鑑を渡すと、うん、
でも、もう最悪な兄弟関係になっちゃうわけですね。じゃあそうすると、
うん、
で、
でそれに対抗して頼朝が義経をやっつけるために軍隊を送ったら、今度は後白河は義経を討てという命令を頼朝に出すと。
かわいそうね義経さん、
うん、
なんて運の悪い子なんでしょう。間が悪いというか、
後白河に尽くし悪い。
これって本当に当時から後白河法皇って人気ないの？
いやいや、だって頼朝が日本一の大天狗って結構有名な話じゃないですか。とんでもねえ野郎だって。
なんかドラマでもそう、ドラマとか映画とか漫画でもそんなキャラだよね。まあ、ね
うん
まあ、で、まあ孤立しちゃった義経は、味方を集めますが、200機ぐらいしか集まらず、
うん、
もう都落ちしていくしかなかったのかな。
うん
というとこですね。で、義経の彼女の静御前は鎌倉に送られる。
捕らえられてね。うん、
なんか踊るんでしょ、頼朝の前で。
ああ、うん、そうですね。
で、まあ、静御前のことはもういいので、で、
うんうん、
で義経は、まあ、なんだっけ、なんかどっか歌舞伎かなんかで有名なのあるよね。
勧進帳。
ああ、そうそうそう、うん。あれはどこなんです？
この後でしょ。この後しばらく都の周辺で転々としてるけど、うん、結局頼朝の追及に誰もかくまってくれなくなって、奥州に落ち延びるときに北陸をずっと取っていくでしょ。
うんうん、
で、なんだっけ、安宅の関か、加賀かな。あそこまで来たときに、
あの辺なんだ。
っていう話だよね。
あ、うん、北陸なんですね。
うん
で、奥州平泉まで
落ち延びます
が、うん、言ったら奥州での最大の味方である藤原の秀衡がもう亡くなってた。
そうね。
で、子供の安平が
後
継いでて、
そうそう
そう、でお父ちゃんの秀衡は義経を将軍に立てて鎌倉に対抗し、
うん、
まあ義経を全力で守れというような遺言まで残してくれてたそうです、
うん、
がこれ聞いて頼朝は怒っちゃって、
うん、
今度は義経のいる奥州平泉も襲われるわけですね、
うん、
でまあ結局これも負けちゃうわけですね。これで奥州藤原氏は滅亡しちゃう。
まあ、この後ですけどね、だ安平、秀平は要するに義経を大事にしろって言ったのに、
一緒に滅びたわけじゃない
か。息子の安平はその遺言に従わなくて、で頼朝も要するに軍隊を送って奥州藤原氏を攻めちゃうと、
うん、
安平と義経がひっついちゃうの怖いから、うん、安平に圧力かけて義経やっつけろやっつけろってずっと言って、で結局それに屈して安平は義経を殺しちゃう。
殺して、でその後
でその全部終わった後に結局最終的に奥州藤原氏は滅ぼされちゃうっていう感
じで、義経はこれでこのところ平泉で死んじゃって、
衣川ですね、衣川の戦いで安平に攻められて、立ち往生じゃないですか、弁慶の。
ああ、あのババババっていっぱい撃たれるやつね、矢でね。でも、義経って生きてたんでしょ？
いやー、一応史実ではその後、なんだ、館にこもって自害して火をかけて死んだと。
だって東北では義経生存説。
ね、それはまあ伝説でしょ。
ね、こう生存説っていうのは義経のいろいろありましてですね、水戸黄門も、水戸光圀さんも、
うんうん、
なんか研究したことがあったみたいよ、義経の生存説
に。ああ、うん、江戸時代ね、結構流行るらしいですね。うん、
で、それはね、1667年。
うん、
江戸幕府の、準遣使一行が蝦夷地を視察した際に、
うん、
アイヌの大きいくるみが判官殿、判官殿と呼ばれていたことが報告されました。で、これきっかけに光圀は調査団を派遣して蝦夷地に義経や弁慶に関した地名が多いことがを報告しているんだって、幕府に。うん、で、これがなんか生存説ブームっていうの、
うん、
のきっかけみたいですね。で、まあ有名なのは義経が大陸に渡って、
うん、
チンギスハーンになったという、
うん、
有名な伝説がありますね。
はい、
これをね、発展させたのはドイツ人医師シーボルトだそうですよ。
うん、
まあむちゃくちゃですね。で、でこれなぜ、チンギスハーンと義経が同じドイツ人物っていうのかな、この説になったかっていうと、チンギスハーンの前半生っていうのが、
うん、
まあ、よくわからない、
うん、
まあ青い狼ぐらいしかわかんない。で、義経の前半生もよくわからない、
うん、
だからその牛若丸の時ちょろっと出て、で義経になってから出没するまでの頃がよくわかっていない、
うん
うん、だからこの辺がちょっと似ていると、
うん、
いうところですね。で、こうチンギスハンと義経の共通点としてね、
うん、
一つは九の字、漢字の九、漢数字の九ですね、
うん、
これが一つ共通点があって、義経っていうのは九番目の子供なんで、一郎、二郎、三郎、四郎、五郎の九郎、
うん、そうですな。
で、チンギスハーンをですね、チンギスハーンね、その即位に用いた旗はこう、うん、なんか9の数字にまつわるなんか旗を使ってた。で、うん、チンギスハーンは別名クロウと言われてたそうです。
はあ、
カタカナでクロウね。
うん
うん、で発音が同じなんで苦労なんだって。
うん、
で、日本語と発音が似ているという共通点があって、
うん、
チンギスハーンはニロン族っていう、なんていう、一族、民族？
まあ、部族というかね、うん。
なんだって。で、これニロン族って日本って似てない？で、 このチンギスハンね、これ部族みたいなニロン族で、
うん、
で氏族、
ああ一族ね、
はキャトって言ってたんだ。
ああ
キャト、京都じゃん。キャト、京都。でチンギスハンの軍職名は大将。だからあっちのモンゴル語で大将なんだ
よ
ね。
大将。
でこれ大将だよね。えい大将の。大将で。でこのチンギスハンが立ち上げる王朝が元でしょ。元、源氏の元じゃん。
チンギスハンじゃないけどね。
元じゃん。だから由来がこう共通点いっぱい。だからやっぱりこう元帝国をこう世界をこんだけ奇襲とか卑怯な技使えるんだから。
元だってもっと後じゃん。フビライの時でしょ。
で、あとね、シーボルトが指摘してるのは、
うん、
城壁の外装を巻く、
うん、
白い天幕をしら、でチンギスハン、チンギスカンってこう表すじゃん。
カン。
で、うん、カンってまああの守るって書く、あので神、ほら河内の神とか、こういうのもこう日本語に似てるから。やっぱり義経はチンギスハンじゃないのかなと。
強引ですな。
はい。あとね、年齢も近いし、
うん、
身長とかもチンギスハンも義経も似てるような感じするし、
うん、
で二人ともね酒は飲めなかったんだって。ほらこれもやっぱり。というそうです。はい。
まあよくね言われるけどね、元朝秘史なんかにはなんだ、チンギスハンが死んだ時に自分の家に戻ったのにふるさとに帰りたいって言って死んじゃったっていうから、ふるさとは実はここじゃないだとか、元が滅びた後こうモンゴル族が建てて金っていう国ができて、で金の後黄金っていう国が継いで、でその黄金を継ぐのが日清戦争の秦なんだけど、まあ、その秦の初代のヌルハチかなんかは、我々の祖先は清和だから
清和源氏
のをつけたんだなんていうのはあるけど、まあ、今学術的には完全に否定されてますけど、
ね、なんか信憑性ちょっと欠けるよねって思いますけど好きだよね人間って、こういう生存説ってね、ヒトラーにしたってそうじゃないですか。だっけ、あのロシア皇帝のニコライ2世の娘も生存説とかあったりとか
ね、
まあ、あるでしょうね、
まあ、結局江戸時代からその、ね、明治期にかけて、結局その北方とかロシアとか中国とかっていうのが、ね、この日本人の中でやっぱり注目される地域になっていく中で、そういうところに注目されたりとか、まあ、そこになんか自分たちのルーツがあったりとかつながりがあるっていう、なんかある種の願望と神話と一緒だね。なんか結びついたんでしょうし、ね、神話はまあもしかしたらなんか土台があるかもしれないけど、これはなんかまあ妄想に近い気がしますけど
ね。あ、まあ本当な情報がお持ちの方はまたください。
ねえよそんな。
ねえ、義経ってなんかその牛若丸の時はちょっとかわいそうだよね。なんかお父ちゃん死んじゃって、あっち行ってこっち行って、ほんでこう若者の時こう武将としてはなんか卑怯者の感じがあってちょっと嫌いと思うけど、でも最後はこの振り回されて嫌わし、なんか誰にも受け入れてもらえずってかわいそうね。
まあね、本当一瞬ですよね、活躍っていうのは。
ねえ、だからなんかこう、うまいこと利用されて捨てられた感。
ね、まあそれもあるしね、彼自身もやっぱちょっと立ち回りがうまくなかったっていうのもあるでしょうね。
不器用なんだね。やっぱこう世の中器用に弱ったりしていかないとね。
そうですよ、誰につくかとか、
ね、あるよね、
どっち行くかっていうのが
政治もそうだし、会社も仕事も、
そうです
よ、そうだね、ね、水月さんの仕事もうまくいくといいね、じゃあ、
ね、
はい、義経でした。じゃあちょっとお便りいきます。
はい、
遠井さんからいただきました。
遠井さん、
はい、 5月15日にいただいております、
うん、
こんにちは、朝一で聞きました。相変わらず水月さん博識ですね、あ、博学ですね。一両の価値ですが、比較するものによってまちまちです。大工の工賃から換算すると1両は30万から40万円ぐらいです、
うん、
えらく高い通信費ですね。インフラを整備するのを考えれば安いかなというので、これは1両って今のいくらなのという話題が出た時だと。
あれか、東京大阪間、
そうですね、飛脚の話ですね、うんうん、はい。まあまあちょっとね、いろんなので価値観がちょっと違うので、ね、まあね、
一郎の換算はなかなか難しい問題で、うん、
またそういうのもゆっくりまた紹介する回をができたらと思います、
うん、
はい。続いてふめふめさんからいただきます。はい、うん、初めまして。いつも出勤や就寝前におもれきを聞かせていただいております。歴史は全くと言っていいほど無知な私ですが、初めておもれきのポッドキャストを聞かせていただいたとき、水月さんの、お声に惹かれ、それ以降キュンキュンしながら拝聴させていただいております、
うん、
ふめふめさん、水月さん、あの呼び捨てで書いてありますよあのちょっと脱字ですね、これね、あのフォローしときます。ちゃんと水月さんと言っておきました、うん、あとケリーさんの少し天然でゆったりした口調にも日々癒されております、
うん、
さて、歴史が無知な私はいつもポッドキャストを聞いた後、お二人の会話に出てきた人物を検索しては、こんな顔なのかな、大河ドラマで演じている役者さんとは程遠いイメージの顔つきなのね、などと、一人で納得をしております。先日なんとなくネットサーフィンをしていたら、歴史上人物のイケメンランキングなるものにたどり着きました、
うん、
第3位は織田信福、
富かな、
信富かな、
うん、
第2位は、渋沢平九郎、
うん、
そして第1位は横山力常の常森
でしょうね、
でした。この結果を見て、なるほど、現代人っぽい顔つきの方がランクインされてるなと思いました。ケリーさんと水月さんも歴史上の人物でおすすめのイケメンや美女はいますか？またその人物の生い立ちや経歴も教えていただけるとありがたいです、
うん、
これからも楽しく拝聴させていただきます。暑くなってきますが、お体にご自愛くださいませ、といただきました、
うん、
すみません、このイケメン3人僕誰も知らないです。
これね、ネットでね、僕もなんか見たことあるけど、
うん、
これみんな幕末の人ですよ。
あ、
写真が残ってて、まあ、確かにいい男ばっかりですね。
あ、イケメンなんだ、
うん、旗本とかなんかそんな人ばっかりですね。
やっぱそういう本出てるよね、本でも、
う
ん、
そう
でも女性の人のあのさ、あのお姫様とか、
うん、
あの江戸時代の幕末の和服着た人たちってすごい髪型してる人いるよねなんかあのあんみつ姫みたいなさ、
は
あ、あんな髪型の人なんか全然いなくってさ、
は
あ、なんか、
あんみつ姫ってどういうこと？
なんかほら、こうモコモコってこう髪結っていっぱいなんかかんざしさせてるようなさ、
そう？
あんな感じじゃなくってさ、
そうかな？
なんかあれ公家の人の髪型なの？なんかボワってして、
バ
ンってザラってしてたような。なんえこれ表紙とかって思うのが本屋で見たことがある、誰か知らないけど、なんか篤姫さんの写真なんか見ても、
ああ天正
院、なんかもうただの馬さんじゃんみたいなさ、
それはまあ時代の何歳の時かとかさそのどういうための写真かとか、
そうですけどさ、そうなんだけどね、なんかそういうの本屋で立ち読みしてて、
あ、
なんかまあ、服装はね和服なのは分かるんだけど、
うん、
髪型がちょっとその普通の時代劇で見るような人ばっかじゃない変なのいっぱいいるよね、うん、
そうね、まあ、でも芸者さんの、ね、写真とかよくあるけど結構綺麗な、今行っても全然、
ね、芸者さんはね、
芸者さんとかそういう、まあまあもともとそういう綺麗な人をそれ用に撮った写真だろうけど、ね、
上流階級のその方が変な髪型してんじゃない、じゃ
あそうかな。でも結構ほら機動行員の嫁さんとかもね、もともと芸者上がりの人、結構明治の元勲の奥さんって結構綺麗な人とか、
そう、ああ、でもそれ明治時代の写真でしょ、
うん、
だってその幕末期なの、文明開化の前のが、幕末
ってあんまり女性の写真ってないでしょ、
変なのしか見たことないな気がするんですけど、じゃあなんかまたなんかおすすめの美男美女の写真、水月さん見っけて紹介 しましょうか。
ああ、うん、そうね、独自に、
はい、
うん、
ちょっとまた宿題で企画ができそうだったらやりたいと思います、うん、はい、続いてですね、おかまりさんからいただきました。
おかまり、
はい、うん、140回聞きました。ケリーさん、目のこと心配してますよ、いつも楽しく軽妙に、そして心配させないくらい淡々と病気のこともトークされているから触れませんでしたが心配です、お大事になさってくださいと、
うん、
あのケリーさん目の手術してね、今もちょっと治療、別の病気、目 の治療してますが誰も心配してくれないと愚痴ったので、
うん、
このようなお便りをいただきました、
うん、
くれないと寂しいんだけど、もらうと照れますね。
なんじゃそれめんどくせえな
、はい、ちなみに YouTube で過去の配信を聞いていますが、歯の親知らずの話も聞いて無事に抜けたのかななんて、もう2年前の話になるのに気にした私ですと、
うん、
ありがとうございます。親知らずは30秒で抜けたんですね、私も親知らずは4本すべて抜きました、
うん、
下の歯は結構大変でした。高校生の時だったのですが、抜歯後歯医者さんから帰宅途中で、歯医者さんからの帰宅途中で貧血になって自転車を降りてしばらく座り込んだ記憶がありますと。で、あとこのおかまりさんの父はですね、お父様は JR の車掌でした。へー。私が幼少の頃は父は新幹線にも乗っていました。北斗星も。おもれきを聞いていた知識を父にぶつけてみようかなと思っちゃいましたといただきました。ね、やっぱ皆さんこう歯医者さんの苦い思い出って何かしらありますよね。もう今も行ってるんですよ、あの歯石を取りにね。
あ、そう。
うん、ワンシーズンに1回ぐらいは行ってるんですよ。
へ
え。もうあれ痛いよね、チクチクチクチクチクチクして、なんかでもちゃんとあれすると歯が綺麗になるもんね。
それはまあね、
すっきりね。
そらね、
うん、なんか歯医者さん的には歯磨き15分ぐらいしないとい
けないって言います ね、 すごい丁寧に磨けていますけどね。
僕だいたい5分から10分ぐらい。
そんなかけんの？
するよ。
マジで、
うん、
そう。
だってあの歯石で、あの歯間ブラシして、でブラッシングして、で最後はあのマウスウォッシュ、うがい薬みたいなので、うん、あの細菌殺してるの。
すげえな、うん、
一応ね、うん、
一応
やってる、うん、で 手抜きの歯磨きには5分ぐらい。
それでも5分もかかるの？
かかるかかる。
すげえな、うん、
なんか口臭とか人の口臭が気になるから、
まあね、
なんか自分のもとかって思っちゃうと一応で、やっぱ口腔ケアって健康にすごく大きく左右されるんで、ね、うん、ちょっと気をつけてるの。
歯はね、なんかいろいろこう体にもいろんな変調をきたせていますね。
なんか黒烈かなんかの CM でさ、誰だっけ、玉置浩二、玉木宏が、
うん、
はーってやってさ、なんか口臭ばらまいて、
口臭
あのなんかいい匂いさせてるようなカード CM あるじゃん、
うん、
ああいう風になりたい
意味が分かる。
はい、はい、お父さん車掌さん、車掌さんってことは、
うん、
運転しないんだよね。
そうですね、系統がまた違う。
うろちょろする人でしょ。
うろちょろって
電車の中、
うん、
それなんかほら新幹線の運転士になるのって結構難しいんでしょ、
うん、
あの認めなんか免許もらえるまで、
うん、
普通の 電車や汽車より、
うん、
でも車掌さんは新幹線も在来線も JR は一緒なの？
そんなことはないでしょう。まあだからそういうのはどっかでこう分かれるでしょ。そう運転系とそういう車掌系。
あ、はいはいはい、
ね、新幹線なんかは特にやっぱり
エリートじゃないと、ね、JR エリート
っていうか、うん、やっぱり選ばれた人でしょう。
なんか鉄道グッズとか何持ってないのかな？
またた
いらなそうだった。なんか方向幕とかね。
なんだよ、欲しいの？
いや、新幹線が欲しいかも。
あ、
でも方向幕ももうないでしょ今。
いつ頃されてたのかな？ JR になってからなのかな？
JR の車掌って書いてあるから JR じゃな。
あ、
うん、もう今方向幕なんか電光掲示板になっちゃうからどんどんなくなっちゃうでしょ。
あ、まあね。
ねえ、はい。あの、またお便りお願いします、
うん、
じゃあもう一つ行こうかな。
もう一丁、
本名らしいので、あ、イニシャルっぽく、HS さん
かな、
はい。5月の半ばにいただいたお便りなんですが、メッセージなんですが、遣隋使や遣唐使の話を聞いていましたが、先日、最近似たような記事が新聞にありましたということで、新聞記事をちょっと送ってもらいました。
うん、
2016年5月11日のニュースなんですけども、日本へ向け古代船出発、ジャワ島友好願いということという記事なんです。海洋国家として日本とインドネシアの友好を深めようと、インドネシア・ジャワ島で13世紀から16世紀に栄華を誇ったヒンズー王朝、マジャパヒト王国時代の古代船が、民間団体によって復元され、日本に向け、5月11日、ジャカルタを出港した。フィリピンや台湾などを経由して約2ヶ月かけ東京を目指す。古代船を復元したのはインドネシアマジャパヒトコミュニティというところだそうです。で、王国時代の船に関する資料はなく、ジャワ島中部にある世界遺産、ボロブドゥール仏教寺院、これ8世紀にできたお寺なようですが、
うん、
のレリーフに描かれた大型帆船などを参考にしました、
うん、
木造帆船スピリット マジャパヒト号は全長20メートル、幅4メートル、船体を安定させるためアウトリガーと呼ばれる木製の浮きが、船体左右に取り付けられ、エンジンによる航行もするという船だそうです、
うん、
もう着いたのかな、
2ヶ月とか、
もう今7月の末よ、も
う近い、あ、そうか、うん、この時はね、着いたかなぐらいでしょうね、
でしょうね、だからあれですよね、古代船と13世紀から6世紀からなんか南蛮貿易の頃、
うん、
って感じなのかな。
もうちょっと前かな。
もうちょっと前ぐらい、ナンバー、日民貿易とか和光の頃かな。で、まあ、黒潮に乗ってやってくるってことなんだろうね。すごいですね。で、これ当時だったら長崎に行けって怒られるわけだね。江戸時代だったら。
今か、
うん、江戸時代でこんな船が来たら長崎に行けって怒られるんでしょ、
江戸時代だったら、
うん、
なんかそうね、
オロシア国水木隊の時に習いました。
ああ、
はい、ね、ありがとうございます、
うん
うん、またこんな面白い記事もあったらまた教えてください。はい、じゃあね、今日はね、ここまでにします。おもれきでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、 おもれき2013 @gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、番組配信、150回記念のおもれきステッカープレゼント2、
そうですね、第2弾
行っております。大小1組1セットを、プレゼントしておりますので、はい、ご希望の方は番組まで、お便りをください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。